At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、うん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
そうですね、うん、もういろんなニュースが山ほど出てきてるんですけど、うんうんうん、やっぱり緊急事態宣言の解除と東京オリンピック強行っていうか突破みたいな感じで、なんかあれじゃないですか、うんうん、観客を1万人が基本にするとかさ、
うん、はい、そうですね、
あの、うん、あれで去年の10月の GoTo キャンペーンの時に似てません？
ああ、
あの時も少し
片っぽでは抑えといて片っぽでは GoTo をやるっていうやり方とね。そうだね、言われてみれば。
東京新聞の試算によると、うん、その観客の上限を5000人にすると310万人の人流が発生すると、うん、これが今1万人に上限上げるっていう、うんうん、方向でオリンピック向かいそうなんですけど、うんうん、まあ単純に計算すると
620万、
うんうん、それだけの人流がそのオリンピックの期間中にできると、
うんうん、GoTo と似てるってことは絶対オリンピックのせいじゃないって感染爆発しても言うね。
あ、かもしれないけど、うん、ほとんど同じ失敗が繰り返されてるようなもんだけど僕は ね、うん、ね、それで3月21日の時にも、うん、あれじゃないですか、解除したわけじゃないですか、宣言を、
はいはい、
でその時の全国の感染者数が1118人かな、う
ん、はいはい、
それで東京が256人だったんですよ、
うん、はい、
で昨日は1554人で、うん、
はい、
東京は452人ですから、
うん、前の週にちょっと増えたんですよね。
ずっと増えてるんですよね、はい、それで何を基準にして あれかというと、うん、非常に疑問なのは東京が、うん、水木と、うん、前の週を上回ったじゃないですか、うん、その前 の、うん、週末も一回上回ったんですよ。
土曜日も一回上回りましたね。
だから下げ止まってることは明らかなんですよね、うん、でもう前も言ったけど感染集積地を徹底検査してとにかく隔離して、うん、その臭いものは元から立たなきゃダメみたいな話とね、うん、がきちんと やられてないわけじゃないですか。感染集積地の徹底検査みたいなことやらないから、うん、だからそこじくじく感染がこう眠ってる状態だから、うん、新宿今も5月中の陽性率しか公表されてないんだけど、うん、それ見ても 19% ですからね、うん、19% ったら5人に1人は感染してるっていうことじゃないですか、うん、はい、ちょっとすごすぎません？それ放置しといて、うんうん、いつも言って前もおかしいなってずっと言ってんだけど、それで宣言解除するって、うん、じゃあ当然経済活動を活発にすればまた感染が拡大するのは目に見えてるわけじゃないですか、うん、元を絶って少なくしてる中でも出てくる可能性があるわけじゃないですか、うん、それは経路を追いかけることができて、うん、とにかく徹底的検査してこう、うん、封じ込めていくことが可能になるわけで、それ全くやってないわけでしょ。それでなんだろう、まあ、今日のニュースだと、うん、分科会の一部のメンバーは無観客っていう提言を出したらしいけど、
有志という形で出したみたいですね。
ところが尾身茂さんは OK なわけでしょ、うん、要するにできるだけ無観客は望ましいけどできるだけ少なくしてって、もうずっとそうじゃない、あの人 GoTo の時。つまり厳しい状態になると無観客とか言って、で緩くなって少しずつ感染が減ってきた瞬間に、いや政府が言う通り OK ですよみたいなことを繰り返してコロコロこういうことを変えてきてるので、また同じこと繰り返すんですかっていう感じですね。もうちょっと本当に専門家っていうものを信じていいのか、なんか政府が 認めた専門家っていうのをメディアが扱ってそれを紹介しないと、まあ、クビになるというか外されちゃうっていうね、そういうなんかことで起きてるような気がするんですわ。本当の意味で自分の頭で判断をして、その何でしょう、きちんとこの人の専門的な知見に基づいてこういうことを言ってるんですねっていう判断を記者の方も含めてちゃんとできなくなってんじゃないか、でなんかそこをすごい憂うんですね。でこのまま行っちゃうと会期延長がなくなって、で国会が開かれないわけでしょ、その時もし東京オリンピックの最中に感染が拡大したらどうするんですか。
これ、本当に分かんないんだけど、国会閉じちゃうと残ったことはもう政府がいろいろするってこと。どういうこと。
失敗してる人に全部任せでしょ。
そうです。まあね、国会ではやらなくなできないんだからね。
そう、
本当与党の側の意見さえも言えなくなるってことだね。
そう、で、今イギリスでインド株が危ない状態になってるじゃないですか。すごい感染者数、なんか6000とか7000の感染が出てるわけでしょ、それで若い人がすごい重症化するんですよ、で北海道で30代が4人死んでるでしょ、5月6月で、で大阪で若い20代が1人死んでるでしょ、でインド株、じゃあ政府は約束や守ってるんですかと。4割は変異株の4割は検査しますと言ってたじゃないですか、で東京でインド株の検査って 9% しかやってないんですよ。
あ、そうなんです
か。そうなんだ。から全然言ってる約束破ってるんですよ、でいろんなところで定期的な検査しますと、介護施設やね、保育園や学校って言って、その系統的な検査もしてないわけですよ、十分に。それで、僕が言ってる早期治療のためには、まあとにかく肺炎を防ぐためにステロイドとかアクテムラとかいうのをしっかり治療をやれば重症化防げて死なないで済むから、そういう治療をやんなきゃダメだよと、検査も含めてね、っていうことはやってないでしょ。でワクチンは結局大規模センターとか接種センターとか行って自衛隊のにやって大騒ぎしたんだけど、結局埋まらなくて、64歳以下の人をどんどんどんどん入れますみたいな話になって、じゃあリスクの高い人を重点的にやりますよって話はどこ行っちゃったの、っていうように、なんかやるべきことをしっかりやってないので、僕はちょっとこういう言い方するとなんか厳しい言い方になるかもしれないけど、残念だけど、やっぱ自分で考えて自分のことを守らなきゃいけない夏になりそうな気がします。
なるほどね。そ
うですね。だってアストロゼネカの、ワクチンだけどイギリスでは6割だったんで、インド株の有効性は、ファイザーは8割だっていうわけです、普通は 95% って言われたのに 弱いわけでしょ。でしかも全体が7割ぐらいまでいかないと集団免疫にならないから、いろんな形でワクチンを打ったとしても、いろんな意味で抗体ができないうちにオリンピックの最中に感染してしまうっていう可能性は否定できないので、
さっきも言ったように国会閉じちゃうとこういう判断ってこうどうしますって、まあ、緊急でね、
そうそう、
なった時にはこう政府がやるんだよね。
そうだから、その少なくとも、このコロナ対策に関していろんなことが起きたときに、閉会中でもしっかり審査する仕組みを立てるとか、最低限でもね、そういうのもないわけじゃないですか。でも丸投げの状態で、でこの間もう嫌というほど失敗して、今14,330人ですよ、死んでるのは。それがテレビもあれもなんか麻痺しちゃってるのか。だって1万5000人超えたら東日本大震災並みですよ。
国会開いてたら今言ったようなことをどんどんどんどん言われるから、嫌だから閉じちゃったの。
いや、まあそうだと思うんだけど、
いろんな問題が国会にこう集まってきちゃって、そうそうそう、ちょっと手に負えないから だったら閉じちゃうみたいな話
に近いでしょう。
国なんちゃ国なんだよね、立派
な国なんですよ。だって一時期は確かに
国いいとこだよ。だって
100人ぐらい毎日亡くなってて、これすごいなと思ってたけど、今減ったとはいえ50人前後だからね、50人前後毎日亡くなってるんですよ。そしたらいいですか、10日で500人ですからね。これはすごいことですよ。
どう考えても緊急事態発令中に国会閉じるのはおかしいよね。
おかしい。
どう考えたってね。
おかしい。
もういろんなこと突っ込まれるのが嫌だぐらいしか思えないもんね。そう。
で、変わって、まあ、この国会を閉会してコロナだけじゃないんですよ。うん、
はい。
今日、ほら、河井さん、うん、元法務
大臣。河井克
行。克行、
元法務大臣ですね。
元法務大臣が3年の実行、はい、実刑。
実刑判決、ね。
判決になったでしょ。じゃあ、100人に2900万人、万円配ったって言うんだけど、うん、元の1億5000万人は、5000万円はどこ行ったの、うん、いや、なんか安倍さんなのか、二階さんなのか、曖昧にしといて、国会で一切弁明はないわけでしょ。赤木ファイルも後半があるから出さないって言って、国会会期中出さなくて、国会会期が終わったら出すと、はい、じゃあそれどうすんの、
はい、
出てきたら、うん、出てきたら誰が追及して、うん、今何があるのったら、こういう結果でファイルが出てきましたとか言って、一部黒塗りかなんかで出てきちゃうかもしれないけど、うん、そしたらはい公開しました終わりですみたいになって、誰もいやこれじゃ不十分だ、もっとやらなきゃいけない、
追及する人がいないと、う
ん、追及することがないわけ
ない、はあ、
だこんな無責任なことないし、うん、それからデジタル庁って言われる問題も、うん、武田総務大臣の問題ってまだ責任曖昧じゃないですか、はいはい、なぜかというと NTT と東北新社が自社でやった検査は、うん、調査は、うん、総務省自身がやった調査よりも多いんですよ、会食数が、うんうん、で追加処分になってるんです、うん、じゃあもっと出てくるはずでしょう、うんうん、多分、うん、じゃあもしかしたら NTT や東北新社以外もあるはずでしょう、この放送行政のひどさは。じゃあそれデジタル庁との関わりで言えば、デジタル、まあ総務省の利権ですよね、電波利権というものをしっかりきちんとチェックしなかったら、役所の真ん中が何審議官とかさ、事務次官とかも真ん中の人たちが全部引っかかってるわけでしょ、うん、その人たち軸にしてデジタル庁を母体にしてね、うん、作るって何なの、うん、民間入れるとか言うけど、それからもっと最近起きたのは平井デジタル大臣、うん、もっとど真ん中は、うん、何完全に補正とかさ、う
んうん、脅しの文言ですね、
下品。
金子さん、経済産業省と東芝のその癒着問題
も、 それもある。
東芝が問題をその外部調査で認めたのに、経済産業省が、梶山経済産業大臣が調査しないっていうふうに言ってるっていうのも、
いやあれはだってすっごい根深いもん、ね、なんで根深いかっていうと、あれじゃないですか、原発輸出政策を、うん、原発ルネッサンス政策でウエスタンなんだっけ、ね、そうそう、ハウスを買収したわけでしょ。それが7000億以上いわゆる、うん、焦げついちゃったわけじゃないですか、うん、でその結果いろんなものを売り飛ばさなきゃいけなくなって、うん、外国人投資家の餌食になってるわけじゃないですか、う
ん、はい、
で、うん、もうそれでその中で水野博士っていう経産省の参与は、うん、結局社外取締役で、それでハーバード大学が東芝の株持ってるんで、その議決権行使に介入して止めたと、それを外国メディアで報道したと。そしたら経産省は居直ってるんですよ。どう居直ってるかっていうと、これは防衛技術もあるし原発の技術もあるんで、重要な技術を持ってるから介入して当然だって。そんなバカなことありえないよ。市場の秩序を犯した。それはなぜかったら、自分が原発輸出政策で東芝を経営危機に陥れたのは経産省の政策なわけですよ。その失敗した張本人が介入してね、当然だなつって、いわゆる株式市場を信用を失わせるようなことをやってしまってる、うん、でそれを追及しなきゃいけない、どうか国会が開かれないわけです、
うん、
ちょっとこれはたまったもんじゃないなっていう、やっぱりしっかりやってほしいなと思いますよね。
はい、ありがとうございました、うん、大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせになった交通情報です。